ちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私くにおと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この間ジャッジアイズの話をしたじゃないですか。
ああはいはい、木村拓哉君が出るという、
そう、検察側の罪人の話のなんかの流れでジャッジアイズっていうプレス4のね、今度出るゲームの話をちょっとチラッとしたと思うんですけど、
はい、
あれ作ってるのは龍が如くを作ってるとこなんですよ。
そうですね、はい。
だからジャッジアイズのその出てくる街がその龍が如くの出てくる街らしいんですよ。
はい、
っていうのをなんかのあれで読んで、これは龍が如くやっとかないとまずいんじゃないのかなって思って、
A1 からやるんです。
龍が如くってブレス4で何が出てるんだろうと思ってちょっと探したら、
はい、あ、北斗の如くがあるじゃないですか。
いやそれ別にやる必要ないです。
そう、俺ちょっとやりたいんだけど。
いや僕友達がやってるとこ見たことあるけど、って
あ、そうなんですか。
とりあえずプレス4で何が出てるか探してたら、なんか龍が如くの1作目をプレス4版にしたやつが結構前に出てて、
はい、
でそれのなんか廉価版が出てたんですよ、さらに。
はい、
龍が如く極みっていうね、値段がなんかもう2000円ぐらいで買える安いやつが出てて、特別プライスの、
はいはい、
まあ、2000円だったらいいかなと思って買ってね、今積んであります。
あ、
やってないんですよねまだ。
ダメじゃん。龍が如くは面白いよな、うん、あれでしょ、なんか俺の聞いた話だとあれでしょ、うん、キャバクラ行ってお姉ちゃん食いて、あと釣りしたりするんでしょ、なんかゴルフしたりみたいな。あれ任侠の話だっけ。
そうですよ、ヤクザもののお話ですよ。だから龍が如くのシリーズのどれだか忘れたけど、ビートたけしが出てくるやつとかあるじゃないですか。
ああ、なんかだからあれでしょ、結構主要人物はなんか本物の俳優さんを偽でキャラ作って声を当ててるのもう本人でみたいなのよく聞きますけど、
うんうん、
ですよね、うんうん、いいんですかね今の時代。まあいいのか、うん、まあ人気シリーズですよね、うん、いやだから俺は北斗の如くが気になるんだけど、うん、だそのためにプレステ4買うのもどうだかなって。ただほら今あれが面白いとか言ってるじゃないですか、スパイダーマン、
うん、
ね、だってあれニューヨークの街にあれでしょ、スタークタワーとかあるんでしょ、ちゃんと、あとドクターストレンジの館とかも出てくるんでしょ、うん、ちょっと楽しそうだなってね思ってはいるんですけど、まあ、うん、高いからなプレステ4はな。あ、けど値下がりするんですよね確かね。
あ、今度5000円下がるって、
うん
うん、
なら買おうかな。いや俺実は一個ね、なぜかプレステ4のソフト持ってて、
うん、
うん、本体ないのにね、うん、だからと思って。
なんでそんな本体持ってないの買うなんてやったんですか、なんか特典目当てですか。
まあよくあるじゃないですか、なんかあるもの、ある作品だから買っとかなきゃみたいな。とりあえず買っといて後で買おうと思ってね、本体ね、みたいなのあるじゃないですかね。
うん。
まあなるほどね。っていうかもうほら、もうぼちぼちダメでしょ、プレステーション界隈のソフトが。もう、プレステ4でしょ ?3 は出さないでしょ、多分。
うん、でも、たまに、プレステ3と4と、Xbox One とか、なんか。
インテッツみたいなね。うん、
最近だとあれですよ、任天堂スイッチでも同時発売とかやってますよ。
ありますけど、いまだにだってもうプレステ系しか出ない。 で、しかもあれじゃないですか、だってビータが生産終了とか言ってるでしょ、
うん、
なおさら買わなきゃなっていうまあそんなこともありますんでね、うん、ボーナス出たら買おうかな、いい加減な、うん、
じゃあそしたらあのプレイステーション VR も一緒に買って散財してください。
あ、そうですね、 VR ね、うん、頑張ります。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあのちょっとあれなんですよね、僕でもちょっと驚いてるんですけど、
はい、
あのドウェイン・ジョンソン特集をしたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はドウェイン・ジョンソン特集をします。
はい、私の中で未だにこの名前が慣れないのでロック様と言ってしまうのは私だけでしょうか。
まあ僕はそのロック様って呼ばれてる時代を知らないっていうか、その時代興味なくて、僕がドウェイン・ジョンソンを認識したのは、まあ、ワイルドスピードシリーズでホブス捜査官っていう役をやってる時に、なんでこのキャラクターこんなにあの初登場でなんか出たばっかのキャラのはずなのにすごいなんか大物的な役柄のなんか演出でなんかカメラワークもすごい凝って、なんか何これもしかして前のシリーズ出てたっけみたいなぐらい勘違いするぐらい、なんかあのすごいなんか初回の登場シーンがすごかったんで、そっから気になったんです
よ。俺の中では未だにロック様なんであれなんですけど、ロック様だから
様なんですね。
てかまあ多分ね、クリーさんこれあれだよ、あのそもそもほら WWE のね、うん、あの一時代を築いた一人だよね、うん、彼はね。でリングネームがザ・ロックっていう名前で、うん、まあ1990年から2000年、だから今から20年ぐらい前になるのか、
うん、
に、まあ、あれなんですよね、WWE で。っていうか、WWE 自体がほら、スカパーでの ESPN かなんかで放送したのかな。で、ちょうどその頃、その団体が面白くてっていうね、まあ簡単に言うと、あの、あれなんですよ。プロレス、まあに、まあ、日本でも、まあ、プロレスといえばショーじゃない、
うん、
ある。じゃなくて、あの、その、サイドストーリーも絡めた、まあ、なんか、あの、昼ドラみたいな感じの、もう、一緒にした、こう、プロレス団体で、まあ、人気を、今でも人気なんですけどね。うん、で、なんか、のスターだったっていう、ね。俺の中では、まあ、それの印象が強くてね。まあ、友達のうち行くと、大概、なんか、あの、BGM 代わりに BGV として流してたり見てたっていうね、の中でもうすごい人気があったっていうね。うん。の彼が、まあ、なんですかね、ハムナプトラか。の確かちょい役ですよね。
うん。
で、出てから、まあ、それでスピンオフが作られて、の主人公をやって、それからまあ、っていう、で、今に至って、特に、あれですよ、やろうと思ったのはあれですよね。今年、ドウェイン・ジョンソンが主演の作品が3作も公開されて、うん、なんでこんなに今年、ドウェイン・ジョンソン見てるんだろうっていう話になって、じゃあやるかみたいな話になったんですけどね。今年だけで何ですか？ジュマンジ、
うん、うん。
そして、ランページ。そして、最近公開された、これなんかあの、何ですか、あの、タイトル言いにくいんですけど、スカイスプレイパーだっけ？
スカイスクレイパー。
うん。言いにくいんですけど。
っていうね。いや別に普通に言えますよ。
いや、言いにくいって。が公開されたので、うん。あの、私自体はね、あの、このロック様が、あの、まあ、あの、ハムナプトラね、超役っていうか、ハムナプトラ時代全部見たんですけれども、で、出て、で、スピンオフでスコーピオンだっけ？で、あの出るっていう話を聞いて、ああそうなんだぐらいから、あのいろいろあって、スコーピオキングか、あのハリウッド映画を10年ぐらい見なくなった時期があったんで、 全くそれ以降、そこから10年彼が活躍してたのも知らなかったんですよ、
うん、
でたまたまなんかの時に、たまにあのよくあの、DVD とかブルーレイ のワゴンセールってたまにショッピングモールでやってるじゃないですか、
うん、
あそこでカリフォルニアダウンがあってね、
はいはい、
でちょっとなんかちらっとあのと手に取ってあの裏 のイントロダクションのストーリー見たら面白そうだったんで買ったんですよ、
うん
うん、1000円もしない500円ぐらいだ。でそこでこうって言ってあれこのドウェイン・ジョンソンって人有名なのかなと思ってもう10年ぐらいあの漫画あるんでハリウッドの俳優さんをあの新しい人はあんまり知らなかったんでその時で見てこれドウェイン・ジョンソンって有名なのかなって調べたら、ロック様だったっていうのにびっくりしてこんなの出てんだって思ったらなんか結構いっぱい出てるっていうのを知ってあそうなんだって思って、気にしてたらここなんですか1年この3作見ることになったんであ過去の作品もねいろいろじゃあ見てみようと思ってっていう話なんですよね。でワイルドスピードに出てるのも知らなかった、
うん、
ワイルドスピードは知ってるけど、うん、なんかワイルドスピードもちょっと個人的には微妙だったんで、面白いの？
ビンディーゼル引き合いなんですか？
ビンディーゼルはだって俺エクスペンダブルスでした。そもそも、ね、あのジェイソン・ステイさんもそこで知ったから。俺はね、
うんうん、
だから本当に見てなかったからね。だって言ってないの、最近だってあの、その失われた10年を取り戻すためにあの、ジェイソン・ボーンシリーズ全部見たとかさ、言ってるじゃん。うん、だから本当にさ、その空白なのね。うん、で、だから、で、その中でこう活躍して、ね、ドウェイン・ジョンソンっていうので出てる彼をね。うんっていうのを見たらなかなか頑張ってるし面白いなと作品自体もね。だからここ最近いろいろね見てるわけですよ。そしてだって彼はさあの私があのよくあの、20年ぐらい前にスーパードラマチャンネルで見てたさベイウォッチとかの劇場版の主演をやったりとかさ、
うん、
いろいろやってるわけですよ。あとまあ何ですか、うん、あのそれこそ他はなんだっけセントラルインテリジェンスとか、
うん、
ね、いろいろまあレンタルビデオ屋に置いてあるわけですよ。ゲオとか、うん、そんなにすごいのかなと思って最近こう見ていてああと思ってね個人的にはね、うん、クリさんはどうなの？
だから僕さっきも言ったようにワイドスピードシリーズのメガマックスかな。
うん、
だからメガマックスは、ワイルドスピードシリーズでいうと5作目でなんかいきなりホブス捜査官っていうね捜査官が登場してなんかすごい、はい、なんか出てきたシーンなんかあたかももう過去シリーズ全部に出てるんじゃないかってぐらいなんかすごい扱いのこう演出で出てきたから、
はい、
と思ってあれこんな筋肉ムキムキのおっちゃん出てきたっけと思って俺忘れてんのかなって思うぐらいなんかすごい扱いが良くてでそっからこのドウェイン・ジョンソンって何者やと思って、
はい、
気になって注目するようになったっていうね。でそっからだからワイドスピードシリーズのユーロミッションとかほぼ全部出てるから残りのシリーズ、
うん、でワイドスピードって今何作やってんのそもそもかそれがすごいよね。
ワイドスピードシリーズは多分8作目ですかね。
おすごいねそんなにシリーズされてんのね。
まあただポール・ウォーカーが亡くなっちゃってるから、
はいはいはい、
このあとね作られるのかどうかまあ何とも言えないですけど、
はい、
あとあれかな、 G.I. ジョーバックトゥーリベンジで出てきたとかね。
ああそうそう、でそう今回これやるっていう話になった時に、
うん
うん、まあやってみようっていう話になった時に、なんかHulu かなんかで、ね、検索したんですよ、
うん、
ドゥエイン・ジョンソンって、うん、Netflix ではなんかワールドスピードとかは引っかかったけど、うん、あれのとりあえず長いからいっぱいありすぎるから、うん、で Hulu でやったらね、っていうか Hulu、 あそうそう、なんかで Doom が引っかかってきたんですよ、
うん
うん、確か出てるんですよね、うん、で主人公はそもそもがカール・アーバンがやってるんですけど、カール・アーバンってあれですよね、今で言うとあれですか、劇場版の新シリーズのスタートレックのマッコリ
ー
の彼が主人公なんですけれども、まあ、それの脇で出てくるんですよね、簡単に言うとドウェイン・ジョンソン版エイリアンですよね。いい間違ってないよね。
いやまあちょっと違うけど、まあまあ別にいいです、
うん、ざっくり言うとね、うん、それが引っかかってきて、うん、で出てるみたいになって、でこの時はまだザ・ロックなんですけれども、でそれをこう見てたら一応ね、あ面白いのかなと思って見てたら、まあ意外と楽しめたんで、うん、よかったなと思ったら、これを見た人にこのおすすめって言ったら、G.I. ジョーのバックトゥーザーリベンジが引っかかってきて、出てるのと思って、って言えば、よく考えたら G.I. ジョー見たことねえなと思って、うん、確かその頃にハリウッド映画を見なくなったから、うん、見たらびっくりしましたよ、G.I. ジョー。あれなんですね、主人公はチャニング・テイタムなんですね。
うん、一応ね、ワンの方
は、ね、知らなかった。それこそ知らなかったのね。いや、そうなんだって思いながら見てたんだけど、最後の最後までやっぱり見てて、別に G.I. ジョーっていう名前語らなくてもよくねって思いながら見たんですけど、それは気のせい、うん、
だから G.I. ジョーの一作目は微妙だったね。だから
G.I. ジョー自体はだってあれでしょう、だってね、兵隊さんのフィギュア、うん、あれだからね、そんななんかあれもないもんね、組織も何もないんじゃないんだっけ、違ったっけ、だからうん、そう、いやけどキャスト見てびっくりした、何も喋れない忍者、仲間の G.I. ジョーの スネークアイズがレイパークって言って、うん、セリフもないのにずっと、しかも顔も映らないでレイパーク頑張ってるなと思いながら、でしかもそれのライバルが何イ・ビョンボン、
うん
うん、あイ・ビョンボン頑張ってるなって思いながらで見て、でそうそう、でバックトゥーザリベンジを見るために G.I. ジョー見て、で2見たらチャニング・テイタムが速攻死んで、えって思ってびっくりして、
だって2はあれですもん、ブルース・ウィリスが主役じゃないのに主役級になんかドヤ顔してる映画ですもん、
うん、最後全部持ってきましたからね、びっくりしたえって思いな、もうなんかもう初めからだってあれ主人公じゃねえのっていう感じのあれですよもんね、出方がさ、
うん、
どう考えてもこれドウェイン・ジョンソンが主人公みたいなさ感じで見てるんって思いながら見ててさ、うん、したらね半ばで死んじゃうし、えっと思う、うん、なんだろうなって思いながら、したらブルース・ウィス出てきてさ、うん、でなんなんですかこれ、なんか最後次続く的な感じで終わってたんだけど、結局作られないんですかね。
まあこの D.I. ジョーシリーズはあ2できたんだってびっくりしたよ、
だってドウェイン・ジョンソンブルース・ウィリスに銃託されたじゃないですか。まさしくまだまだ俺たちの戦いはこれからだ的な感じで終わってそのままでしょ、うん、どうすんだろうと思いながら見てて、もうだってこれ公開から何年ですか、もう、もう5年ぐらいか、まだ。うん、いや、どうすんのかなって思いながらさ、見てたんです。楽しめたけどね。
うん。
なんか、本当にドウェイン・ジョンソンは、今もう何ですか、本当にあれなんですね。うん。そう。すごいなと思って。なんか、基本的に見る作品が、
うん、
ドウェイン・ジョンソン版なんとかって言いたくなっちゃうのはこれしょうがないですかね。 だってそれこそスカイスプレイパーだっけ、
スカイスクレイパーね、
うん、だってドウェイン・ジョンソン版ダイハードでしょ。
だって仕方ないじゃん、あれパンフレットに書いてあったけど、監督がタワーリング・インフェルノとダイハードをやりたかったから作った映画っていう、
うん、
確かあれらしいから。
そうそう書いてあったね、
そういう映画を作りたいから作ったみたいなことをこうなんかインタビューに書いてあったから、
うん、
そりゃドウェイン・ジョンソン版ダイハードって思っても仕方ないです、
うん、
だって僕最後ラストであの火事を消すのに最上階にある貯水槽を爆破して水が流れてくるんじゃないかってずっとドキドキしてましたもん。
ああれね、てかもう今はあれなんですね、うん、なんか基本的にそうだってこれびっくりしたのがほら舞台が香港だっけですよね、
うん、
うん、なんかそういえばその最近見たあのメグザモンスターだっけ、
うん、
もうなんか中国で科学者が海洋研究所やってうんぬんかんぬんって言って、でなんかすごいがっつり中国の方々と共演されてたんで、あれと思ってたら、確かあれも中国と合作で、で今回もあれやけにあれだなと、もしやと思ったら合作で、もうなんかあれですね、20年ぐらい前の日本みたいになってますねっていうのをすごい思ったんだよね。だってほら20年ぐらい前がダイハードでしょ、
うん、
であそこほら占拠されたビルが長富ビルでしょ、
うん、
日系企業が買収したアメリカの企業が買収してたビルにテロリストが来てみたいな話になって、ああ今地雷はそうなんだって思いながら見てて、うん、
まあでも単純に最近の中国推しのあれは出資者が中国企業とかね、中国の映画会社が ね、うん、出資してるっていうね、ほぼだから制作が中国制作で、単純にアメリカがノウハウを提供してるだけみたいな感じのあれだから、うん、だってもうちょっと
前、ただやっぱあれですよね、うん、日本よりはうまくやってるのかなって思いますよね。日本はうまくなんかいろいろやって失敗したじゃないですか、けどそこら辺を見るとなんか中国の方がうまくやって、こうね、共同出資みたいなのやってのはなんかやっぱうまいなって思いながらね、素直に思いながら見てたんですけれども、うん、ただすごいね、うん、何ですか、球体とかさ、うんうん、あんな球体やって悪天候とかの時どうなんだろうとか、強度的にどうなんだろうとかいろいろ考えながら見てましたけど、うん、なかなかね。あとびっくりしたのが、そうスカイスクレーパー見てて、
うん、
ドウェイン・ジョンソンの奥さんが、
うん、
そうネイブ・キャンベルで、
うん、
ああネイブ・キャンベルってもうこんな年取ったんだと思いながら、うん、個人的にはねちょっとね、なんとも感慨深いね気持ちが浮かんできたんですよ。でクリンさんわかんないよね、
なんか出てましたっけ。
私ほらスクリーム大好きだから、
ああ、
彼女はスクリームシリーズの主演ですから。
そうなんですね、
はい、スクリームの、シドニーをやってましたから、ずっとで、あれですから、スクリーム自体が、1996年ですから、もう22年前。
うん。
うん。なんで、彼女が今、45歳、うん、なんですよ。いや、彼女をね、本当にスクリームシリーズでファンになって、ずっとスクリームシリーズを大好きで、全部、今持ってるぐらいだったんで、そんな彼女がもう、あんなぁと思いながら個人的にはね、うん、思って見てたんですけど、ね、クリーさんはどうでしたあれ、
うん、スカイスクレイパ
ー、うん、
いやスカイスクレイパーはどうでしたっていうか、タワーリングインフェルノだなと思いながら見てましたよずっと、
うん、まあ火災が起きるからねそれだけでか
いや話構想そのと時代その時代にではなかなかこうありえない高さの高層ビルで火事が起きるって、まさにタワーリングインフィルじゃない、 あれもあの安全なビルダー安全なビルダーって言って、あのすごいあの高いビルを作ったけど、そこであの人為的なあれで火災が起こって、あのどうのこうのって話で、で、うん、今回のスカイスクレーパーはそれにダイハードがプラスされてるから、
うん、
テロリストが火災を起こす
っていうね、うん、テロリストが来てあれでしょ、で、あれでしょ、屋上襲撃されて逃げるとき、消火栓のホースの代わりにあれでしょ、カーテンかなんか巻きつけて、なんか変な大きいものをこう窓枠にガシッてやってこうってやるっていうのがダイハードとか、あとあれかな、あえて片足をしたのはダイハードのジョン・マクレーンが裸足で歩き回ってガラスで足怪我して引きずってたところを真似したオマージュなのかな。
そうなの
じゃないか多分。ほらダイハードシリーズでは彼はほら来た早々トイレでなんかほらなんかほらその前に送迎してくれた運転手のお兄ちゃんに話になってなんかするとリラックスしますよって言って、それを実践した最中に襲撃されて裸足で逃げ回るっていう話だった、うん、で怪我したりとかっていう、その完全なこのベストの状態じゃなくてちょっと怪我をしてっていうのをそこら辺に持ってきたのかなっていう今考えるとね、多分そこら辺はそうなんじゃないかなって気はするけど、ただねあれもほら分かりやすいベタなさどうなのって思うよね。ほらスマホのさ、奥さんがスマホの調子悪いからどうのこうので再起動してどうのこうのって言って、再起動はやっぱ大事だよって言ったら、
うん、
ラストのあれは再起動だったでしょ。
あ、だってそれはあんだけ、うん、露骨に最初にスマホの下りをやってたから、
う
ん、
やってた、う
ん、ああ絶対これそのこの再起動どっかに入れ込んでくるなと思って、なかなかその再起動のあれがネタが出てこないから、ああやっぱりこれあれかビルのシステム再起動するのどっかに入れるんだなと思ったら、うん、やっぱり奥さんがやったじゃない最後。
だってびっくりしたね、だってセキュリティの全部システムがそのどう入れてある装置が、
うん、
タブレットつうか iPad かあれタブレットっていうすごいね。
あれは入れてるっていうか、うん、あれで遠隔操作できるよっていう、
ね、まあまあまあそうですか。いやなんかさ、
うん、
今ほら飲食店でさオーダーするのあれじゃん、うん、タブレットじゃん。
ああ
もう まさにあれの延長上で、うーんまあそうなんだけどなって思いながらさ見てて、いいんだけどいいんだけど、うーんまあけどそっかって思いながら、うん、それはね、うん、面白かったんだけど、うん、そう最後それであれだよね、確かあれだよね、あれか、あれは出てこなかったのか、ジョン・マクレインの協力者になる黒人の警官の役の人は全部もらったんだ今回これは。
ああまあその役割のキャラクターは出てきてないかな。あ
それの協力者っぽい刑事は出てきたのか、捜査責任者は出てきたのか、
うん、うん、
まあまああれだね、こう話してくるといかにダイハードは名作だったっていうことを再確認するだけの話になってきた。
いやてかどんだけ監督ダイハード好きよって話。
いやダイハードは名作じゃない、だってやっぱクリスマスイブは見なきゃいけないじゃん。あれはクリスマスイブに見る作品だよね、まあまあ特に、ね、とりあえず見なきゃいけないっていう、あやっぱあれかな、もう安くなってるかな、ダイハードの何ですか、中富ビルがついてるあれを買わなきゃいけないのかな。
まあそんなね、ダイハードの話はいいんですよ、はい、今日はねドウェイン・ジョンソン特集だから。
あそうですか、まだ何か話すことありますか。
え、いやベイウォッチの話はまだしてないと思うんです
けど。ベイウォッチクリさん結局どっちバージョンで見たの。
え、だってギオさんが吹き替え版で見て言うから吹き替え版で見ましたよ。
ああ、まあ、国さん的には何 ?24 見てる感じだった。そんな感じ。
いや、僕ね、だからその、ドゥームと、
あ
セントラルインテリジェンスと、 はい、ベイウォッチを、3本とも吹き替え版で見たんですよ。
はいはいはい。
全部声違うじゃないですか。
あー、ウームは石塚雲翔さん。
うん。で、セントラルインテリジェンスが、
楠木大天さんもやってて、
うん、
で、ベイウォッチは小山力也さんもやって
て。うん。そう、だから小山力也がやってるから、最初、全然あの顔に声が
合わなかった。違和感があるんだけど、多分あの初めの救護のシーン、
うん、
とか、そういうあれをで言うと、イメージはやっぱ小山力也なんだよね。ER のジョージ・クルーニーのロス先生をやってたから、
うん、
で多分その延長、それを見ていた、プロデューサーが24のジャック・バウアーに、
うん、
で流れで、やっぱりそういうあの、専門用語を早くしていってこう、なんとか裁くっていうのは、やっぱり、ER の人たちはよく使われるっていう中で、そう、ね。で、やっぱなんか見てると、初期はあれだよね、あの、石塚雲翔さんがやってるんだよ。
うん。
で、最近はどうも、楠木大天さんがやってるのが多いと思う。あの、ランページ、俺、あの、プライムビデオで吹き替え見たの。
うん。
楠木さんやってたから。だから多分あれなんだろうね。
でもね、残念ながらね、
うん、
残念ながらねっていうかね、僕は吹き替え版って基本見ないから、
はい、
字幕版で見てるから、
うん、
やっぱりね、どの声でも違和感があるんですよ。
あー、なるほどね。国さん的には石丸ひろやさんのジャッキーしか見ないと。
いや別にそういうわけじゃないけど、
簡単に言うとそうでしょ。
でもこれ改めて誰、ドウェイン・ジョンソンの声を誰がやってるかっていうのを確認したら、あれですね、ワイルドスピードシリーズの場合だと小山幸也さんがやってるんですね、ドウェイン・ジョンソン。
ああ、そうなんだ。
で、楠木大天さんはビン・ディーゼルの声当ててるから、
うん、
ドウェイン・ジョンソンの声当てれないっていう。
そんなこと言ったらクリスさん、そう、ランページ見てて思い出したんだけど、そう、今思う、その話で思い出したんだけど、
うん、
ランページだと、
うん、
面白いよ。ほら、最終的に協力してくれるあのさ、政府のエージェントいるじゃん、ひげ生やした人。
うん。
あの人がさ、声がさ、若本さんやってるのね。
うん。
うん、すんげえ若元節オンパレードのさ、うん、喋りなのね。
うん。
すごいね、目立ちすぎてね、どうなのってよ。すごいね、変な違和感があったよ。
へ
え。劇場公開は確か俺、字幕しかやってなかったから、
うん。
で、吹き替えで見たら、すごいよ、若元節オンパレードで。うん、で、俺最近さ、ずっとファミリー劇場で、結局ほら、ディ・ノイエ・テーゼ終わってからのもう、銀英伝の、石黒版やってるのね。
うん。
で、ずっと終わってからは4話連続でやってるのね、毎週。
うん。
で、それ毎週撮って見てるのね。で、ほら、ロイエンタール若本さんじゃん。
うん。
うん、で、その時のロイエンタイルの時の若本さんはさ、めっちゃかっこいいじゃん。
うん。
今とは、今の口調じゃないじゃん。
まあ今も、今みんなが求めてる、うん、言い回しじゃない感じの、普通に喋ってる若本さんだからね。
うん。うん、しかもほら、2枚目の、
うん、
若本さんのやる、三大男前のほら、ビシャスと、タイソーの兄貴と、ロイエンタイルでしょ？確かに。うん、だから、その一人だから、すごいかっこいいのね。
うん、
で、それをそれでランページ見て、久しぶりに今の若元節を聞いて、すごいがっかりして、とか思って、若元さん、ロイエタールの、ロイエタールを忘れないでって思いながら、すごいね。自分の中で見ながら葛藤がありながら、こうやって見えたのよ。なんでそんな若本さんの話になってんだろう。
ギョさんがしだしたからだよ。そういえばって。
そう、言いたかったんだよ、そう。 いやけどデュエイン・ジョンソンさ、
うん、
最近のなんか見てるとさ、なんかいかにもあれだよね、あのアメコミのさ、あのキャラクターみたいな体験になっちゃってさ。
ああ、そう、ドゥーム見て思ったのが、あれデュエイン・ジョンソンでこんなに小柄だったっけって思って、
あ、今なんか胴体がほんとふっくらしちゃってさ、なんか腕短く見えるでしょ。本当にあのそれこそあのこの前って何、インティグレグティブファミリーのお父さんみたいな体型してるじゃん今。
だから
昔はもっとスラッチがかっこよかったのにさ、
うん、
今なんかあの胴体のっていうか体の方がさムキムキしすぎちゃってさ、腕がさ本当になんかあの短くなっちゃってさ、と思ってさ。
だから昔はあの格闘技に向くような実用、
うん、
実用的な筋肉っていうか、なんて言ったらいいんだろう、うん、ちゃんと機能性を重視した筋肉なんだけど、今 の、うん、あのデイン・ジョンソンの筋肉は見せる筋肉みたいな感じになってて、
そうそうそう、そんな感じになってるもんね。
ボディービルダー的な筋肉のねつき方になってるから、
うんうんうん、
余計そう感じると思うんだよね。
そうなんだよね、うん、まあ多分体力的にみたいな感じで変わってないんだけど、ただ見た感じがさ、と思ってさ、昔はなーとか思いながらさ、ちょっとね、思うんだけれどもね、うん、まあただ、今求めてるからそうなんでしょうね。あ、そういえば一個忘れてました。今回の特集のためにあの、ボーラーズを見たんですよ。
うん。
うん、ドウェイン・ジョンソンが、アメフトの選手の資材管罪人をやってるっていうコメディ、
うん
うん、今ちょうどあのレンタルされてますよね、され始めたの、うん、をちょっとあのアマゾンプライムであったんで見たんですけれども、うん、いや結構面白かったかな、うん、ただちょっとまあアメフトっていうかまあ向こうのスポーツ形態の日常とか向こうのあれをわからないとちょっと難しいかなっていうところはあるんですけれども、うん、まあただあれですよ、あの、ドウェイン・ジョンソンがあれですよ、アクションしないっていうね、
お、
うん、なかなかいいんじゃないかなって思いますけどね、ちょっとあのもうちょっと見たいかなっていうね、こういう一面も出せるのかなっていう、うん、ちょっとすごいなと思いながら見てたんですけど、クリスさんもよかったら見てください。あの大丈夫ですよ、あの、字幕版しかないですかでレンタルも字幕、あの日本語吹き替えは入っておりませんって書いてありましたからね。
何その大丈夫ですよって別に
いや、がっかりしなくていいっていう、
別に僕あの吹き替え版を全く見ないわけじゃなくて、うん、だって僕あれですよ、CSI マイアミとかは吹き替え版で見てましたよ、うん、あれはCSI マイアミは主演のホレイショケイン の吹き替えやってる人の声がかっこいいみたいなことを言われて、なんかへえと思いながら見たから、あれは吹き替え版でずっと見てました。
あれホライショーって確か石塚運賞さんじゃなかったっけ？
うん、そうだよ。
だよね。うん。うん、まあね。うん、いやー、ドウェイン・ジョンソン、あれですか？あの、もうすごいんでしょ？稼ぐんでしょ？彼は稼いでるんでしょ？
そりゃ稼いでるでしょ。あんだけ出てて、うん、ね、うん。で、しかも、なんか、今度っていうか、来年あたり、ワイドスピードのスピンオフ のホブス&ショーっていうあの映画がなんか公開されるらしいんで、
あ、まあ、
一応2019年の7月にアメリカで公開予定らしいんで、
はい、
まあ、まだ先なんで、ね、公開時期ずれるかもしれないですけど、まあ、ワイドスピードシリーズは日本でも人気があるからやるでしょうね。
うん、まあそうでしょうね、うん、まあポール・ウォーカーもねあれしちゃったから、もうあのシリーズもどうなるかっていう話では、もう新たなあれは方向性は見えてるんだって確か。
まあ、うん、俺どうなんですかね、ワイルドスピードシリーズに関してはもう パクチーってね、ビンディーゼル頼みだから、
まあ、あ、なるほどね。
あとデイン・ジョンソンが出る映画でいうと、来年はあのディズニー映画 あのジャングルクルーズっていうのがありますね、
うん、またジャングル行ってあれですか、叫ぶんですか、今度はないですか、最終的にジャングルクルーズって言ったらゲームが終わるの
それジュマンジじゃないですかジャングルクルーズってあのディズニーランドのアトラクションであるじゃないですか、あの、はいはい、ジャングルの中を船であのなんか探検するみたいな、
はい、いやジャングルクルーズっていうと俺はあのごっつい感じのダウンタウンのやつを思い出したもんね、
うん、
あのクニさんその今度分かるでしょ、
うん、
あのなあのすごい愛想のないおばちゃんが行って始まりますって言ってなんかあのトロッコみたいなの乗せられてあのおじさんがわーわーってまるで騒いであのはい終わりみたいな、そういう印象しかないからさ、うん、どうなんですか、ジャングルクルーズクリスさん行ったことあるの、
んディズニーの、
うん、
ディズニーランドは昔もう何十年も前っていう言い方あれだけど、記憶にないぐらい昔に行っただけだから、ドナーストークションとかもうすっかり忘れちゃいましたよ、
俺は行ったことないからね、うん、
あ、そうなんですか、
そうです、行ったことないです、夢の国行ったことないです
東京ディズニーランドなのに千葉にあるっていうね、
うん、あ、そうなんですか、まあこれからも活躍はあれですか、期待していいんですかね、うん、ただまあなんか俺の中では何かその作品が公開されているためにあのドウェイン・ジョンソン版なんとかとか言っちゃうんだろうなっていうのもありますけどね
でもなんかこれデイン・ジョンソンがそのプロレスラーだっていうのを僕はあんまりこう意識してなかったんですけど、
はい、
これ引退してないんですね、
一応引退はしてない、いつでも戻れるようにはしてるみたいな話らしいですけれども、うん、まああれじゃないですか、まあまああれになったらまたまあこっち帰ってくればねいいじゃないですか、こっちも WWE もすごいですからね、あの毎回あの試合はあれですからね、7万8000とか入ってますからね、超満員ですからね、いいんじゃないですか、うん、とりあえずは、はい、
まあそのうちなんか年取ってアクション映画出れなくなったら、昔有名なプロレスラーだったっていう役で出て映画に出るとかするんですかね、
まあそうでしょうね、うん、まあ、別にこっち行かなくてもだってプロレスでやってホーガンとかでいまだにやってるぐらいだからいいんじゃないの、
何60ぐらいになってもプロレスできるんですか、
だって日本でもババさんとかやってたじゃん
あ、そうか、
そういうことです、うん、いいんです、ショーですからショーと考えれば何歳でもできるでしょね、っていう話、
そうですね、
はい、
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました、公式のブログの方に作りましたのでそちらから投稿をお願いします、ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります、
よろしくお願いします、よろしくお願いします、それと番組のツイッターアカウントがありますのでそちらもよろしくお願いします、ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますのでそちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします、
というわけで今回はドウェイン・ジョンソン特集ということでお送りしました、
はい、そういえばあれですね、クニさんあのベイウォッチであのドウェイン・ジョンソンのあの何ですかあのライフセーバーのチームにいた女性があのカリフォルニアダウンであの、ドウェイン・ジョンソンの娘役やってたって分かりました、
そうでしたっけ、
そうそう アレクサンドラ・ダダリオさんという方なんですけれども、あのね、カリフォルニアダウン見ればわかる。あの、すごいあのね、目が青くてね、
うん、
綺麗で、あの、ほら、綺麗な、あの、女性なんですけど、それがね、あの、ベイウォッチに隊員として出てて、あっと思って、うん、なんだかなって思って。
じゃあ、今度もう一回、カリフォルニアダウン見直してみますよ。ベイウォッチは見たばっかだから、うん、カリフォルニアダウンも結構公開の時に見たっきり見てないから、さすがにちょっと娘役の人の顔をもう忘れちゃってますね。
カリフォルニアダウンもあれですよね、だってあの自分の任務そっちのけであの家族助けに行くっていう、ある意味すごい話では。
いや、まあだってあのカリフォルニアダウンはあれですもん、あの再会だからもう、
うん、
あの、まあ、しゃあないですよ、
うん、けどあれ実はあれなんですよね、あのカリフォルニアダウンってあれあの現代違うんですよね、うん、知ってました。
ああ、あのサンアンドレアス、
そうサンアンドレアス残像っていうのが、まあ、あの作品のね物語のストーリーの中でも言ってますけど、その断層がどうのこうので大災害が起きたっていう話なんですよ、
うん、まあ、地震になるとそこの部分が危険だよっていう、
うん、そういう話なんですけど、うん、いや砲台ってすごいね、強引につけるのいっぱいあるなって思いながらね。
まあなんとかダウンっていう映画多いからね。ホワイトハウスダウンとか、ただまあ向
こうもシンプルすぎるからな、うん、だってね、マイティーソーだってソーだからね、向こうはね、うん、
まあ、あれもマイティーソーもあの話脱線するけど、あの僕の中ではソーじゃなくてトールだからね、
うん、まあね、まあ、
雷神トールだから、
雷神トールだからね。ソーは、アメリカ読み、
うん、
そうです。だから、銀英伝に出てくるあのねイゼルロン要塞のあの兵器はあのあれですからね、あのトールハンマーも、まあ、まさにそれですからね、
うん
うん、まあまあなんか話脱線しました。
まあとりあえずカリフォルニアダウンはもう一回見てみますよ。
まあまあね、ドウェイン・ジョンソンのやった作品は楽しいという、はい、
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
リオでした。
さよなら、
さよなら。